お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は総合診療科部長の樋口大輔先生と管理課長の山本健一さんに、このスタジオにお越しいただいてお話をお伺いしたいと思います。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日のテーマ、樋口先生、胃カメラが怖いというお話なんですけれども、はい、
あ、よろしいですか。
はい、
はい、私は国立病院機構沖縄病院の消化器内視鏡専門医の樋口と申します。はい、まあ、胃カメラ怖いというテーマなんですけれども、頸鼻内視鏡というですね、鼻から入れる細いカメラが15年ぐらい前にできてですね、
はい、
で最近はまあ胃カメラは少し楽になってきたと言えるんですよね。
うん、でもなぜ鼻から入れるカメラが楽なんですか。
これはですね、はい、鼻からカメラが入っていきますと、
うん、
一番こう敏感なベロの奥のですね、
はい、
部分に触らないで喉に到達することができるからなんですね。うん、
はい、
で通常は口から胃カメラを入れますと、はい、その舌の奥のですね、
はい、
触るとおえっとくるところに触れてしまうので、うんうん、
はい、
どうしても口からの胃カメラがきついと、
はい、
そういうことになるわけですね。
そうですね、
はい、
かなりできますね。
で日本ではですね、鼻の穴が小さめの人がですね、10人中2人ぐらいいて、鼻から胃カメラを入れると鼻が痛くなってしまうので、結局口から胃カメラを入れることになります。
うん、はい、
で残念ながら日本にはまあ、2000万人ぐらいですね、
はい、
鼻カメラができたにもかかわらず、うん、その恩恵に預かれないということになるわけですね。
残念ですね、それは。はい、で山本管理課長は、
はい、
胃カメラがとても得意得意じゃない、反対ですね、苦しまれたという経験をお持ちだということで、ちょっとお話を伺おうと思って今日お越しいただいてるんですけれども、
はいはい、今日はちょっとそういう話をですね、
はい、
したばっかりに、急遽FM ラジオに出演することになりまして、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
胃カメラ怖いという今日、樋口先生のテーマなんですが、
はい、
私は昔、若い頃にですね、胃カメラはしたことがございまして、
はい、
その時は全くオート反射というか、うん、そういうのがなかったんですね。
おえってくるのがないわけですね。
なかったんですね。
うん、
それが実は大人になって、人間ドック、
はい、
等で胃カメラというものをした時にですね、
うん、
まあ、そういうイメージがあったもんですから、まあ、当時の看護師さんに、
はい、
大丈夫ですということで胃カメラをしていただいたところ、
うん、
もう非常に苦しい思いをしましてですね、
はい、
もう目から鼻から口からですねもう何かいろいろ涙ものみたいなものが出てきてですね、非常に苦しい思いをしました。
それ鎮静剤なしですよね、注射なし
ですね。そうですね、一応だから、いつもはもう最近はですね、本当に樋口先生に申し訳ないんですが、肩鎮静剤というのを打っていただいて、
うん、
もうほとんど自分では意識がないような感じで、
うん、
カメラをするっていうのが今やってるところです。
樋口先生、今ね、鎮静剤って出たんですけれども、
はい、
これってイメージとしてですよ、興奮している人を抑えるために鎮静剤って使うような感じなんですけど、それとはまたちょっと違う感じですか。
そうですね、ちょっとこう緊張した心をほぐすようなですね、
うん、
少し眠たくなるような、
うん、
薬でですね、
うんうん、
呼吸には影響しない程度のものですね。
うん、
はい、
そうなんですね。私も喉だけ、ゼリーですか、喉だけをちょっと麻痺させるっていうのと、はい、一度鎮静剤ですね、 ぼーっとした状態でっていうのを 2回受けたことはあるんですけれども、やっぱりあの鎮静剤やってると 何をされてるか分かんないうちに終わってるっていう感じがするんですけれども。
そうですね、
はい、
その鎮静剤を使うことで、うん、そのベロの奥のですね、うんうん、その敏感な部分の感覚もですね、
はい、
あの鈍くなってですね、あの苦しいはずの胃カメラが楽にできるということになります、
うん、そうですか。樋口先生もでも敏感な方なんですね。
ね僕もですね、あの山本さんと同じくですねあの胃カメラを口から入れられるとですね、
はい、
本当に地獄を見ます
お医者さんでもって言ったら変ですよね。お医者さんでも普通に
いや内視鏡専門医であるにもかかわらずですね、もうそれはもう事実ですね。
うん、
で僕の場合はですね、鼻からもできますけれども、
はい、
鼻から入れた場合でもですね、もちろん注射あの鎮静剤なしなんですが、あのやはりこう食道の中を胃カメラが行ったり来たりするだけでおえおえきますし、うん、口からの胃カメラだったら、
はい、
舌の奥のところにカメラが触る途端にですね、うん、おえおえきますから、
うん、
結局おえおえくるんですよ、ね、
もうでもそれってあの本当にもう死んじゃいそうですよね。もう
嫌で嫌でしょうがないんですよですからこういうあのオート反射と言いますけど、はい、オート反射が強いその歯ブラシを入れただけでもおやおやくるような、
うんうん、
あの患者さんいるんですけど、
はい、
その人の気持ちがねもうよくわかるんですよ。
そうなんですね。
だから胃カメラが嫌な人の気持ちは、
はい、
はい、
よくわかります、はい、山本さんもでもね、はいはい、あのそれをやった後は鎮静剤を使うようになったと。
そうですね、うん、あの実は鼻からというのをやったことはございません。
あ、そうなんですね、
ま
あ、
ちょっと一度もうせっかくあの樋口先生紹介していただきましたので、うんう
ん、はい、
あのぜひ鼻からですね一回チャレンジしてみたいなと。怖いですけど、
うんうんうん、
やってみようかなと思っております。
はい、でもあの、まあ、胃カメラでねこういうあのきつい思いをされている方たちってバリウム検査もあるじゃないですか。 胃の方って。
そうですね、
それとはどういうふうな違いがあるんでしょうか。
そうですね、あのバリウム検査もあの非常にいいんですけれども、
うん、
あの胃カメラはですねよりその細かく、
はい、
あの胃の粘膜をその肉眼的にこう見れるわけですよね、
うん、
ということは小さい胃がんを見つけやすいということになるんですね。
はい、
でバリウムはあのやっぱりその唾液とかですね、
はい、
その胃液がその粘膜の上に乗っかってしまうと、
うん、
その上にバリウムが乗りますので、
はい、
実際の粘膜がどうなってるかっていうのをちょっとこう見づらい場合があるんですね。ですからその、まあ、胃カメラの方が小さい胃がんを見つけるのはもう絶対に、有効であるということが言えます。でただしですねそのバリウムの唯一得意とするのが、
はい、
あのスキルス胃がんといってですね、
うん、
その胃全体が硬くなってくる、
はい、
その粘膜面には変化がないけれども胃全体に変化が来るものは胃通しがあの得意としているところなんですね、
はい、胃通し、これバリウム検査のことです
よね。そうですね、
はい、
ですからその辺は あるんですけれども、
うん、
まあ、今の時代はもうあの胃カメラだけでもですね、
うん、
あの構わないし、それがあの非常に小さい胃がんを見つけるということに有効なので、
はい、
あのまあ、胃カメラだけでも問題はないと思います。で胃通しをする方はですね、
はい、
あのまあ、勇気を出してですね、
はい、
1回ぐらいその鼻カメラをですねあの受けてみたらどうかということも言えると思うんですね。
そうですね、鼻カメラ、鼻はやったことがない気がしますけれども、
うん、
今はその方に細いんですか、カメラが。
カメラ細いですね、あの5ミリぐらいの太さでですね、だいたいその10人中8人ぐらいはですね、
うん、
その鼻のカメラで、きちっと入っていくというそういう太さですね、
うん、あ、そうなんですね、うん、あの私もですね、はい、まあ、ゼリーだけ喉の部分だけとかっていうのをやったことがあるんですけれども、とってもでも苦しかったんですね、入るときは。だから、はい、あのでもダメとも言えないし吐けないし暴れることもできないしただただじっと我慢してもう自分に大丈夫大丈夫って言い聞かせながらやってたんですけれども
あのそれは注射なしでされたんですよね、
うん、そうですそうです、うん、はい、
日本ではですね、うん、検診施設が中心になりますけども、うん、鎮静剤の注射なしでですね、喉の麻酔だけでその胃カメラをするということが多いと思われますけれども、はい、日本人はですね、うん、そもそも必要以上に我慢強いというかですね、はい、そういうことも関係していると思いますし、うん、あと検診する施設自体がその仕事をスムーズに進められるということも、はい、関係していると思うんですね、
はい、
であとはその注射をするとですね、うんうん、もう車を運転して帰れなくなるという、うん、そういう理由でもですね、
はい、
やっぱりこう日本人が全体的にその胃カメラの時に、鎮静剤の注射をしないと、
うん、
喉の麻酔だけで頑張ってしまうということが、はい、起こっているんだと思うんですね。
あ
で、日本ではですね、もう医者の方がですね、はい、もうこれぐらい我慢しろという感じでですね、怒り出す内視鏡医も中にはいるんですね。あんまり良くないんですけれども、
それを言われるとちょっと辛いですね、
でね、この状況は欧米とは異なるんですね、
はい、
今から17、8年前にアメリカのデトロイトというところの、はい、救急病院の内視鏡室で手伝いをした経験があるんですけれども、
はい、
アメリカではですね、胃カメラや大腸カメラの時は必ず麻酔科医やですね、うん、はい、麻酔のトレーニングを受けた専門ナースが患者のそばについてですね、
はい、
観察してくれるんですね。
うん、
でそして内視鏡が始まって終わるまで程よい量の鎮静剤を注射してくれるわけですね。
うん、
でアメリカでは注射なしで胃カメラなんてとんでもないという感じなんですね。
そうなんですね。
で麻酔がたまたま弱かった場合 などはですね、はい、患者さんが暴れてですね、
はい、
医師が殴られそうになるということもあるんですね。多くはないんですけど ね
アメリカの人たちって体も大きいですからね。
だから非常に恐怖を感じますね、うん、そういう場合はですね。
そうなんですね、はい、
ですから日本では胃カメラを我慢するのが当たり前、うん、アメリカでは我慢しないのが当たり前という感じがありますね、う
ん、国民性ですかね。
はい、で硬い棒をですね、うんうん、いきなり喉に入れられるのであるから苦しいのが当たり前なんですね。
そうですよね、
ですから日本では、うん、胃カメラの時におえおえがあまりにひどかった患者さんがですね、後で大騒ぎしてすいませんでしたって謝る方もですね、うん、たまにいらっしゃるんですが、うん、そんな必要は全くないんですね。当たり前なんですね、辛いのは、
はい、もしかして山本さんも謝った口なんでしょうか。
謝りました。
そうなんですね。
昔から日本の胃カメラでは鎮静剤の注射をせずに、うん、喉の表面を麻酔するだけで、先ほども申し上げたように胃カメラがなされていました、
はい、
気分が悪くなる苦い麻酔ゼリーは皆さんもご存知だと思いますが、
う
ん、
はい、
気持ち悪い上にですね、うん、あんまり効かないんですね。なぜ効かないかというと、はい、ぬるぬるのゼリーっていうのは、はい、喉に止めてくださいって言ってもですね、ベロの奥には行かずに、
はい、
ベロの浅いところで止めてしまうんですね、うん、止めざるを得ないというか、うん、奥に
行ったら流れちゃいます。
そう、そんなところで止められないんですよね。でそれで結局追加で苦いスプレーを、喉にかけてもらってですね、
うんうん、
それでようやく少し喉の麻酔がかかるというように思いますね。これら の粘膜の表面の麻酔だけではですね、応答反射の強い人は山本さんの とか僕のようにですね、
はい、
その応答反射はですね、うん、抑えられないんですね、
うん、
もう大の男がもう涙を流すわけです。
ね、いろんなの流したという話もありましたけれども、はい、
そこでですね、沖縄病院では、
はい、
鼻の穴が人より小さくて、
はい、
応答反射が強くて、うん、辛い胃カメラを強いられている患者さんに対して、
はい、
当院独自にですね、
うん、
麻酔キャンディーというのを作成しまして、
はい、
この間完成しました。
あ、そうなんですね、すごい。
で まあ、もともと他の病院でも作った方がいらしてですね、はい、その論文を参考にして、はい、改良してですね、作ったんですけれども、
はい、
当院の内視鏡部、薬剤科、うん、栄養科の協力のもとにですね、はい、麻酔の効果、
はい、
味、飴の形、はい、大きさ、滑らかさなどをですね試行錯誤しましてですね、うん、べっこう飴に似たような、
うんうん、
味でですね、
はい、
舌や喉の、感覚をきちっと、麻痺させることができるようなですね、
うんうんうん、
ものができました。
あ、そうですね、
十分に試してみる価値があると思います。
はい、これってさっき言ったゼリーだと喉の奥に止めておけないけれども、飴玉だと少しずつ溶けてって、
そうです、
時間かけて行くから麻痺がね、
そういうことです、
効果が出てくるということなんですね。
麻痺っていうか、まあ、しびれですね。
麻痺というと変ですね。
僕がさっき麻痺と言ってしまいましたけど、
うんうん、
しびれた感じ、
うん、
胃カメラが触ってもあんまりわからないようになるという、そういう意味ですね。
そうですね、それはすごいことですよね。今まで進歩してなかったんですね、あまり。
もうね、もう50年前から変わってませんね。
あ、いや、これ画期的じゃないですか、じゃあ先生
と自分では思ってます、
ねえ、はい、じゃあこれができるのは沖縄病院だけですか、今のところ。
沖縄ではドロドロ の、うん、苦いゼリーをですね、うん、凍らせて、
あ、
でそれで固めてから舐めさせるというところはありますが、うんうん、
はい、
このようにキャンディーのように作ってる施設はまだないとは思いますね。
うん、そうなんですね。これはちょっとじゃあ試してみたいっていう感じですよね、
はい、
胃カメラの時には。
そうですね、
ぜひ、はい、これもう十分実証されていても、使ってらっしゃるということですか。
これはですね、
はい、
ついこの間完成してですね、
うんうん、
当院の倫理委員会に認証 されていますのでですね、
はいはいはい、
12月から使用できると思います、
うん、あ、そうなんですね。あ、もう目の前ですよね。
はい、
はい、じゃあ少しね、山本さんもこれができれば、
ぜひキャンディーをいただきまして
花もやってみたり、は
い、ちょっとやってみたいと思
う。あ、でもね、いいですよね、キャンディーの方が絶対に帰りに運転の心配もしなくていいってことですよね。
そういうことです ね、はい、
麻酔というか鎮静剤の方はどうしてもその終わった後1時間ぐらいは寝て帰らないと車運転できませんよとかっていう。
いや、もうその日は運転できないんです。
その日はなん
だ、はい、
あ、そうか、だから皆さん、は
い、そういうことです。
沖縄車社会でもあるし。
そうなんです。
あ、じゃあこれ有効じゃないですか、すごく。
まさに沖縄に合ってるっていうか ね、
ね
と思いますけどね。
本当にこれをもっとね、皆さんが周知したら、ね、ぜひ沖縄病院で胃カメラやってみようと思う方が出てくるかと思いますので、
まあ、ぜひ試していただけたらありがたいと思いますね、
うん、そうですね、
よろしくお願いします、
はいはい、山本さん最後に何かありますか。
本当にこういうキャンディーも開発してですね、
はい、
もう本当かかる方、患者さんのためによく研究も先生していらっしゃって、はい、どうしたらそのやっぱり楽に内視鏡ができるかというのを常に考えていただいている先生ですので、
はい、
ぜひうちの沖縄病院の方、消化器科のですね、
はい、
方にぜひ受診をしていただけたらと思います、
はい、
よろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます、ね、患者の気持ちになるようにわざわざそれを、ね、頑張ってやってらっしゃる先生、樋口先生ですので、先生何か最後に一言ありますか。
いや、もうよろしいです、ありがとうございました。
本日は総合診療科部長の樋口大輔先生と管理課長の山本健一さんにお話聞かせていただきました。はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
キノワンシティ FM のお問い合わせリクエストなどはファックス、はがきでお寄せください。ファックス番号 098-943-5782、 郵便番号 901-2214、 宜野湾市が猫 2-36-12、 またホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。
Thank you.